ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひととき過ごせますように。ゆりねの元気かな、始まります。
どれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心踊った思い、大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から離れない。おはよう、
こんにちは、ゆりねです。10月16日配信、ゆりねの元気かな。今日も聞いてくださってありがとうございます。昨日、今日、一昨日、今日はそうでもないんですけど、台風がねすごくて、雨がすごくて、この3日間くらいずっと雨でした、東京もね。それでもう急に寒くなってね、10月なのに11月中旬くらいの気候とかってね、テレビで言ってましたね。そんなんでやっぱり体調がね、あまり思わしくないかななんて思ってる人も多いのではないかなと思います。私は朝起きるとアレクサにね、アレクサおはようって言うんですよ。そうするとアレクサが、さゆりさん、聞こえてます？ NHK からお伝えします。アレクサ止めてっていう感じで毎日ね、はい、また名前を呼ぶと反応してしまいますから、ちょっと名前は呼びませんが、アレクサ君と、はい、アレクサ君と、また反応してしまった。日々、はい、ごめんなさい、だって過ごしております。そんな感じで毎日私は朝起きると、彼にね声をかけているんですよ。そんなんでね、朝一番に声を出すのはいいですよね。朝ね一番に音程チェックをするといいっていうのをなんかで聞きました。ドレミファソラシのドのドね、ドドド、この音はドで合ってるのかな、ドレミファソラシのド、違うな、多分違う、ドドレミファソラシのドドです。ドこのねドがね、私いつもいつもドって言うようにしてるんですよ。音程がなんつったってね、私はあんまり取れないから、取れないって言い方も変なんですけど、途中で、歌ってる途中でよく音程がずれたりとかするんで、この音程をね、しっかりしなきゃっていつも思ってます。この前テレビを見ていたら、メイジェイさんが、そのカラオケでその音程をずらさないで、何曲歌えるかっていうので、見事10曲、ストレートでね、音程が狂わず歌われていて、100万円もらってましたね。すごいなと思いました。私は多分2曲目くらいでダメかなって思っちゃうんですね。カラオケ屋さんに行ってもいつもね、音程が、やっぱりこのバーね、音程のバーから若干ずれたり、ね、上がったり下がったりとかするから、やっぱりこの音程に合わせてね、歌を歌うのって難しいなぁなんてことを思ってます。ということで、はい、今日もよろしくお願いします。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今日もよろしくお願いします。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、改めましてゆりねです。この前ね、10月1日から約2週間くらい経ってますけど、皆様その後お変わりございませんか？ゆりねさんはそうですね、10月に入ってから少しのんびりしているというか、自分の時間を、有意義に過ごしておりますというところで、何が一番自分の中で、こう時間を費やしているかというと、そう、あのね、私は、公認心理師っていうね、国家資格をあとね2年経ったら受けようかなと思ってたんですよ。私は、まあ、カウンセラーの仕事をさせていただいて3年が経ってね、この丸5年経つと、その公認心理師をね受ける受験資格っていうのがねもらえるんですよ。その現任者でね、5年間頑張ってカウンセラーの仕事をしたら、じゃあ国家資格の公認心理師っていうのを受けさせてやろうじゃないのっていうのが、2022年までね、その特別措置みたいなところがあるんですね。だからそれに向かってちょっとこの2年間心理職の勉強頑張ろうかなと思ったんですけど、まあね、その以前からも言ってますけど、ちょっと事件がありましたからね、私はやっぱりもう神様がね、まああなたは心理職の勉強するのはいいんだけど、そこまでやる時間があるのであれば違うことに時間を費やしなさいよっていうことで、ちょっとある事件を起こしてくれたのかなと思っているので、その公認心理師のね試験を受験するのは諦めたんです。受験するのは諦めたんですけど、その受験するために現任者講習っていうのがあるんですけどね、その現任者講習っていうのを受けるために申し込みはね、もうしてしまって、お金も払ってしまったので、まあ仕方ないというか、まあこれもね、勉強することはね、無駄なことはないから、やっていこうと思って、今ね、その、公認心理師の現任者講習っていうのを受けて勉強してます。それでね、その講習がね、3ヶ月しか期間がないから、オンラインで受けてるんですけどね、まあ、3ヶ月っていうのもあっという間ですからね、ちょっと頑張んなきゃななんていう感じで受けてます、やってます。それでまたね、私はキャリアコンサルタントっていう資格も持ってるから、そのキャリアコンサルタントっていう資格をね更新するのにも勉強しなきゃいけないんですよ。その勉強もね、しなきゃいけなくて、その勉強もしてますよ。そんなんで、ちょっと最近はお家にいて受験じゃない、オンライン受講してます。オンライン受講と、あと勉強ね、ちょこっとしてます。だけど最近とても思うんですけどね、なんか全然頭にいろいろ入ってこないなっていうのと、物事を考える、その頭がね、うまく回らないなと思います。キャリアコンサルタントの更新受講もね、受講すればね、いいってもんじゃないんですよ。受講してその後必ずミニテストがあるんですけど、私はそのミニテストのね、趣旨がよくわかんないっていうか、問題をね、うまく理解できなくて、なんかね、もうギリギリ、いつもギリギリ、下手すりゃ多分ね、1点2点落ちてんじゃないかって思うくらいのギリギリの回答なんですけど、 なんかかろうじてスレスレでね合格もらってます。まあそんなんで、なんでこうね、今まではですよ、今までは自分の中で、うん、この成績が、うん、物事をこうね、問題ですよ、問題、テスト問題を理解する能力って結構あったと思うんですね。それが何ですか、年を重ねていくにつれ、だんだんその理解力が低下していくっていうんですか。だけど普段生活してる中では全然そんな気持ちはないんですよ。ただそのテストの問題とかね、そういうのを見ると読むと、それがなんか理解できてないらしいんですよ私。でいつもトンチンカンな質問をして、いつもね、あ、先生に先生を困らせているそんな生徒ですっていうことをなんかグダグダ言ったら、前半もそろそろ終わりになってしまいました。ごめんなさい。そしたらね、はい、私の曲、まあ、愛ちゃん、これはね、孫娘を思って作った曲なんですけど、最近そうだそうだ、あの10月の初めに私は、孫のところに行ってきました。あの Go to キャンペーンね、交通キャンペーンをちょっと利用させていただいて、やっと孫と会ってきました。で、それで、孫娘にね、この愛ちゃんっていうね、曲を聴かせたら、孫娘が何つったと思いますか？あ、つまんねえ。つまんねえって言われちゃいましたね。なんかね、すっごい悲しくなっちゃったんですけど、それでね、それを言ったんです、孫娘に。なんかね、愛ちゃんつまんねえって言われて、ババはすっげえショックだったって言ったら、あ、ごめんなさいとか言ってたんですけど、それはなんかね、照れ隠しらしいです、お母さんに言わせると。あの嬉しいんだけど照れてて逆の言葉を言うっていう、なんかね、子供の少しね、あのひねくれたっていうんですかね、少しあの屈折した心があるみたいですよ。はい、そんなところを感じながら、はい、聞いてください。そのこと感じなくてもいいかな。はい、ゆりねで愛ちゃん、お聞きください。
誰よりも大好きだよ愛ちゃん。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
超高齢化社会、健康に生きよう。ということで、はい、今日はですね、認知の歪みを直せば心が楽になるという本を参考に話をしていこうと思っております。これは認知行動療法のね、先生福井至先生と貝谷久信先生が監修された本です。で、私は福井至先生とお会いしたことはあるんですよ。研修でね、認知行動療法の研修を受けた時に福井先生から受講しました。で、とってもなんか認知行動療法っていうのは面白くてね、この認知行動療法を極めるぞとかってその時は思うんですけど、まあね、一週間もするとすぐその熱が冷めてしまって、で、未だに認知行動療法を極められてないんですけど、それでもこの人間が生きていく上でね、認知の歪みを本当に直せばすごく楽に生きられるなって感じるんですよね。で、今前半言いましたけど、私はちょっと心理の勉強をしてるじゃないですか。それで特にそのね、人が何か物事が起きた時にどういう捉え方をするか、どういう考え方をするかによって辛くなったり楽になったりするんだなっていうのはすごく感じるんですよ。あ、そうそう。で、それがね、自動思考って言うんですけどね、自動的に自分の中で考えちゃうんですよね。その自動思考を少しだけ楽な方向に変えたらね、ちょっと生きていくのが楽ですから。そんなところを持って、この本を参考に少しだけ皆様にお伝えします。はい。じゃあね、例として、残業をしたとします。あなたがお仕事で残業をしているとしましょう。で、上司から今日はもう帰っていいぞって言われたとします。そしたらあなたはどう考えるでしょうか。お、やった、ラッキー、早く帰れると思うでしょうか。それとも、え、私もう仕事しなくていいの、どうせ期待されてないから早く帰れって言われたのかな、そういうふうに思うでしょうか。私はね、どっちかっていうとね、お、ラッキー、もう早く帰れるっていうふうに思っちゃう方なんですけど、でもね、そうでもないな。時々自分がなんかやっぱりね、こう自信がない時とか、仕事に対してちょっとね不安な時とか、評価されてないのかなこの人には、なんていう風に思っちゃうと、早く帰れって言われたら、あ、早く帰れじゃない、もう帰っていいぞって言われたら、私はもう仕事できないからいなくてもいいってことなのかななんてね、思っちゃう時もあります。 でもね、それが歪んだ認知の例という形になっちゃうんですよ。ね。で、結局、そういった歪んだ優雅子ちゃんは、しぶしぶパソコンを畳んで帰宅するような羽目になります。けれども、なぜかスッキリせず、何のやる気も起きず、お家でね、お菓子を食べ、それでダラダラダラダラテレビを見ながら過ごしてしまう。そんな行動が、もしかしたらあるかもしれません。そしてね、結構夜更かししちゃって、翌朝眠い目をこすりながらギリギリ出社するみたいなね、感じになっちゃうかもしれません。ね。で、これが、よーラッキーとか適応的な認知の例であれば、今日はもういいんだ。じゃあ明日また頑張ろう。早めに帰って、ゆっくりしてまた明日頑張ろうっていう風にね、思うんです。そしてね、夕飯の買い物をして美味しいご飯を作ってさっさと食べてお掃除もさっさとして明日の仕事も準備万端、よし明日も頑張るぞっていうことで翌朝は爽やかに目覚めて少し早めに出社、そしてね上司に、お早いね、最近取引先からの反応もいいよなんてお褒めの言葉をいただく。ね。まあこれが実際こういうふうになるかどうかわかりませんけど、でもね、やっぱりプラスのエネルギーはすごく出てくるのかななんて感じるんですよ。ね。そんなんであなたはどういうふうに考えていますか？この自動思考に対する歪みね。この自動思考の歪みに気づくっていうのが大切です。自動思考とは、これまでの人生で自然に身につけてきた考え方そのものです。人によって違うと言っても、どこがいけないのかを自分で見つけ、それを正していくのは簡単なことではありません。物事をありのままに捉えられず、勝手に悪い方に思い込んでしまったり、あるいはこうあるべきだとか、これができない自分はダメだと、マイナス思考に陥ってしまうなど、もともとは自分を守るために持った考えが自分を苦しめているのです。そこで無意識に自分が繰り返している自動思考を見つけて、その根拠を挙げ、それに対して反証を探してみることで認知の歪みがあるかどうかをチェックしていきます。これはね、どういうことかというと、その根拠ですよ。その根拠は何だろうとまず考えてみます。上司から今日はもう帰っていいぞって言われて、私がどうせ私は期待されてないから早く帰れって言われたんだと思った根拠は何なのかっていうのをね、考えてみるっていうところです。そういえば近頃最近上司となんとなく合わない、うまくいってないような気がするとか、上司がなんとなくプリプリしてるような気がするとかね、そういう気持ちが自分の中にもしかしたらあったのかなっていうところをちょっと考えています。そしてそのね、根拠について、それって本当っていう反証、反対の反に証明の証ね、をちょっと考えてみます。上司が私のことを嫌っているのかもしれないと思ったけど、本当に嫌われているのかな。上司からお前なんか嫌いだって言われたかな。いやいや、そんなことはないな。上司はもしかしたら余裕がないのかな。ここのところ忙しいから、みんなカリカリしてるしな。上司もカリカリしてるしな。だから、逆に上司は、そんな忙しい中、みんなに早く帰って明日のために頑張ってほしいって気持ちでいるのかな。それとも、もう、仕事が目処がついたから、あとは自分でどうにかするから、早くみんなに帰ってもらいたい。そんな思いやりを持って、早く帰ってくれって言ったのかな。っていうね、そういう反証を、こういくつか挙げてみると、もしかしたら自分の考えている自動思考は、合っていない、正しくない、違うのかもしれない。そしたらそんなことで悩む必要ないかもしれない。っていうね、発想になるかもしれません。っていうかなってほしいなと思います。そうなんですよ。私もちょっとね、以前はマイナスの言葉を言われたり、すごく攻撃的にいろいろね言われると、 なんかね、心にズザッときて、カチーンときたりね、ショックだったりして、心がやっぱり揺れたんですけど、最近は、そうやってカチーンと言われたとき、何かカチーンと思ったとき、一回飲み込んで、でも、そう言ってくれた、その根拠は何なんだろう。その根拠に対して、反証、ね。でも、その人は、こういうふうに思ったのかな、とか、こうだよな、とかね、自分で考えるようにしてます。そうすると、意外と、その、怒りとか、悲しみとかね、なんかね、本当に、ドキドキする気持ちとか、徐々に徐々に落ち着いてきます。そんなところがありますので、ぜひね、皆さんも、自動思考の歪みに気づいて、それを自分の中で反証してみるのがいいかなと思います。まあ根拠をね、見つけて、それで反証してみるっていうのがいいですよね。少しずつ思考を正していくと、歪みのない適応的思考を持つことができるようになります。すると、不必要な辛さを抱え込むことも減ってきます。根拠と反証の探し方のポイントをお伝えしますね。自分が感じることではなく、できるだけ客観的な事実に沿って考える。考えられる様々な方向から根拠と反証を書き出してみる。反証が思いつかないときは、他の人から相談されたらどうやって答えるかを想像してみましょう。ね、これ一番いいかもしれない。他の人から相談されたら自分はどういうふうに答えるかなって、それを考えてみるといい反証が出てくるかもしれません。はい。そんなところでね、ぜひ皆さん、ちょっと活用してみてください。はい。それでは私の歌、聴いてください。夢、有楽町、ゆりねです。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
ゆりねからあなたへ送る今日の名言ということで、今日はですね、アメリカの心理学者作家のウェイン・ダイヤーさんの言葉をお伝えします。よし朝だというのも、ああ朝かというのも、あなたの考え方次第だということなので、そうですよね。朝は皆さん同じように来ます。みんな平等に朝はやってきます。その朝を、ああ今日もまた会社行かなきゃいけない、ああと思うか、よし今日も新たに気分新たに頑張るぞと思うかで、やっぱり一日は変わってくるのかな、なんて私も思います。それでね、今日も頑張るぞと思えるようになるには、やっぱり朝早く起きるというか、朝早く起きれるように夜早く寝るっていうのが一番のポイントです。夜いつまでもダラダラダラダラ夜更かしをしていると、絶対朝は目覚めは良くありません。これは経験上とても言えます。ですから皆さんね、本当にちょっとお家に帰ってね、ほっとする時間はやっぱりあった方がいいんですけど、それでもずっとダラダラといつまでも起きているのは良くないですよ。もう疲れたらさっさとお風呂に入って、さっさとご飯を食べて、さっさと寝る。もうね、寝ないと朝セロトニンが活性化しませんからね。セロトニンが活性化しないと、夜の睡眠を導入してくれるメラトニンっていうね、物質も活性化しませんから、朝すっきり目覚めてセロトニンを活性化して、それで今日も頑張るぞっていうね、気持ちになってほしいな、なんて思いました。はい、それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。はい、それでは皆様、今日も長々と最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではね、また11月1日元気にお会いしましょう。この番組は In Reality's a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ゆりねでした。バイバーイ。